どうだ、見てみろ、可愛いじゃないか。弟に絵本読んでやってるよ。あら、ほんと。よし、食ったらすっかりお姉さんぶっちゃって。けんちゃんも嬉しそうにしているが、一体何の本を読んであげてるのかしら。王様の耳はロバの耳。王様の耳がロバの耳であることを知ってしまった床屋さんは、お城の大臣から、決してそれを言ってはいけないと、きつく言われていましたけれども、どうしても言いたくなり、森の奥で深い深い穴を掘り、その中へ、王様の耳はロバの耳、何度も叫びました。床屋さんは胸がスッとしました。と、その時、お城の大臣がこちらに駆け寄ってくるのが見えました。そんな話だったっけ？床屋さんは思わず茂みの中に身を潜めました。大臣は辺りを伺うと、床屋さんの掘った穴に向かって、女は子供を産む機械だと普段思っていながらも口にはできないことを叫びました。
これどうは？
大臣はそれからすぐに撤回しますと言いましたが、時すでに遅し、辻元清美という根拠のない自信に満ちたいけつかない感じの女の人がリスボートに乗って現れ、さあさあ自分の数少ない出番が来たとばかりに大臣の辞任を要求しました。
大志子ちゃん自作の方はかな。
辻元清美はさらに福島瑞穂というどこにいても演説口調で話す魔物を召喚し、その子分の年老いたメスたちと共に大臣を吊るし投げ、そのままどこかに連れて行ってしまいました。面白そうだからもうちょっと聞いてみましょう。大臣たちがいなくなると、今度は藤屋の前の社長さんが来て、バカ野郎、死人が出たけどやるべし、ガタガタ脱がすんじゃねえやと叫んで去っていきました。続いて関西テレビの関係者が現れ、テレビなんか全部やらせに決まってるやないか、痩せる言うたら何でもかんでも信じやがってと叫んで去っていきました。その次は東京都の男性カッコ35が現れ、2チャンネルのドメインを差し押さえるぞと叫びましたが、ひろゆきさんに相手にされないまま去っていきました。
ねんちゃん楽しそうだね。
まだまだ続くよ。森の中には次から次へと誰かが現れ、思い思いのことを叫んでいきます。女性員じゃなくて文集が処刑されればよかったのに。アパホテルの女社長の泣き顔の方が耐震偽装よりよっぽど怖いぞ。大相撲は矢を、ジョングルマン、旦那の頭ここに、おや、健太のやつどうやら言っちゃいけないことを差し止めてるらしいな。兄弟仲がいいってことでいいのかしら。